皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は新生日本の国家ビジョン、グレートコラボレーション、偉大なる共生社会の建設、違いが強さになる国づくりと題した私の提言をシリーズでご紹介していきます。改めましてこんにちは、藤原直哉の新生日本の国家ビジョン。今日は第7回21世紀の学校のイメージというところからお話をしていきたいと思います。義務教育を過ぎてだいたい30歳までの教育と、その後の障害教育については、日本全体で本当に無数の試みが展開され、数多くのユニークな教育によって、実に多様な人材が社会に送り出され、まさに違いが強さになるような社会が生まれてくると思いますけれども、私の試案としましては、義務教育終了後、10年から15年ほど半分働き、半分学びながら通う21世紀の学校のイメージをご紹介したいと思います。この学校は資金的には3分の1は親の援助、3分の1は外部からの寄付、そして残り3分の1は自分たちでお金を稼ぐ、すなわち自給自足を含むお金の稼ぎ方でありますけれども、という形で運営されております。中心的な考え方として、30歳で一人前になることを目標にしていまして、それまでにプロフェッショナルとして自立できるための教育を行うことが最も大切なことになっています。同時に、もし30歳を過ぎて転職や悩みを抱えて疲れてしまったような場合には、いつでも学校に戻ってくることができるような体制が整えられております。教育の柱は3本あって、生活、実習、そして座学です。さらにその中はそれぞれ以下のように分かれております。まず生活ということですが、やはり生活の基本は日本の文化を学ぶということだろうと思います。例えばお茶でありましたら、その作法、お食事、芸術が入ってきます。武道でありましたら、例えば合気道などは体づくり、精神統一、気の訓練が入ってくると思います。さらには宗教と生活が一体になったのが日本人の生活でありますから、まあ、神道の中には日本の哲学、あるいは天地人の統一ということが初めから入っております。また実習ということでありましたら、まずものづくりですね。ものづくりは実際に工芸品や工業製品を作ってみることが大切です。農作業においては毎日農作業を行うことが大切でしょう。さらに販売ということも大切でありまして、ものづくりと農作業で作った品物を販売するということも実習しなければならないと思います。また座学ということであれば、実習関連の科目としてものづくりに関して理学や工学、あるいは品質管理が必要でしょうし、販売に関しては経営や金融、あるいは会計が必要でしょうし、農作業に関しては生物学、環境学、あるいは保健ということが必要だと思います。また教養科目というのも当然必要になってきまして、組織のリーダーシップ、それは未来を作る方法の勉強でありますし、コンピュータというものも必要でしょう。ワープロ、表計算、プレゼンテーション、データベース、インターネットもしっかりと勉強しなければなりません。さらに外国語でありましたら、英語、アジア各国語、あるいはエスペラント語のような国際語を学ぶということが必要です。また数学、数的論理の展開も必要になってきますし、歴史は日本史、世界史、法律であれば大陸法と英米法、人権、契約、倫理、法律実務が必要ですし、政治であれば憲法とか行政、あるいは異文化交流という形で地理、旅行、ディベートなども必要になってくるのではないかなと思います。座学に関しましては科目が随分多いようにも見えますけれども、あくまでも実習をしていく中で出てくる疑問や改善を行うためにどうすればよいかという問題意識で学ぶものでありまして、学問を学ぶための座学ではなくて、本当に必要なことをコンパクトに学び、それを実習で試して腹で理解させるという考え方が基本になっているということですね。で、教養は文字通りの教養で、特に今すぐ役に立つということはないかもしれませんが、知っていればどこかでとても役に立つというものであります。もちろんその中の多く、特にリーダーシップやコンピューターや外国語は生活や実習の中で具体的に問題が出てきますので、座学はそのまとめみたいなものだと考えられます。これはあくまでも私の個人的な考え方ですが、きっと日本全体に新しい学校を作ろうという機運が一気に盛り上がってきて、さまざまな教育が一斉に花開く時が近いうちに来るだろうと私は思っております。ではグレートコラボレーション、偉大なる共生社会における政治システムは どのようになっているのでしょうか。今までに述べたこの新しい社会におけるさまざまな特徴をもとに、さまざまな利害損得を最終的に調整し、社会全体がより良き方向へ常に進化生成発展できるように気を配り、人々や組織をリードしていく責任を負うのが政治システムです。今の段階では近未来の日本で国と地方でどのような役割分担が行われるようになるのか明確に判断することは難しいと思います。しかし流れとしては地方分権が拡大し、同時に中央政府の果たす役割は小さくなり、その中で住民の生活を守るという使命を負った地方政府は民間を指導することではなくて、民間と共生すること、すなわち地域を統治することではなくて地域を共に経営することに、その主眼が動いていくだろうと思います。それと同時にロハスな生活、そしてその延長線上にあるグレートコラボレーション、偉大なる共生社会においては善悪という価値観が復活しています。健康と持続可能性という2つの大きな価値観の土台の上に善悪の価値判断が乗ってきます。ですから政治は20世紀までの清濁合わせ飲むというやり方が通用しなくなって、倫理や法律、規則の遵守、透明性の確保、行政手続きの透明化、予算の効果的・効率的運用等に関して現在よりもはるかに厳しい要求が住民から出されていくことは間違いないだろうと思います。その結果、政治や行政は20世紀のような、民はこれによらしむべし、これを知らしむべからずというやり方が通用しなくなり、政府はお上であるという雰囲気から、政府は地元のネットワークの一つであるという雰囲気に変わっていき、もう少し踏み込んで言えば、政府は数ある NPO 法人の中の一つであるというように人々の意識が変わっていくだろうと思います。そのため税金や社会保障負担に関しても、お上に納めるという意識から必要経費を割り勘で負担するという意識に変わっていくだろうと思います。さらにあるところまで一度政府が小さくなった後は、民間と政府の役割分担に関して非常に戦略的に考えて行動する地域が出てきて、政府の役割というのは地域ごとにかなり差があり、それが各地域の個性であり特徴になっていくのではないでしょうか。最終的に基本的な政府と民間の役割分担の考え方は現在の北欧で見られるような形態に落ち着き、自由競争と小さな政府を旗印に国民が放置されるのでもなく、また社会主義国のように国が丸がかりで国民の面倒を見るというのでもなく、両者の強みを生かして民間の活力とセーフティーネットが共に充実した姿へと変わっていくだろうと思います。もうすでに日本の地方自治はこのような未来の特徴を備えた姿に変わり始めており、この流れが加速して21世紀の新しい政治システムが地方から生まれていくのだろうと思います。またこうして新しい時代が進んでいく中で、日本の今を支えている製造業はどうなっていくのでしょうか。基本的に日本は製造業の現場の強さで考えたら世界一だと思います。しかしその一方で経営手法や戦略において改善すべき点が多々あり、その悪影響が現場に暗い影を落としているということも多々あります。さらに現場の強さといっても、熟練技能者の退職や海外生産移転などで空洞化している部分がたくさんあるのも確かです。しかし世界と比較した場合には、日本の製造業の現場の強さは依然として世界一だと思います。私はグレートコラボレーション、偉大なる共生社会が来ても、引き続き日本は製造業の大国であり続けるだろうと思います。ただし今までの20世紀の姿といくつか変わる点があると思います。まず製造業は大企業でも中小零細企業でも非常に熾烈な国際競争にさらされ続けるでしょう。そのため製造業を担う人は、野球で言ったらアマチュアの草野球の選手ではなくて、プロ野球のそれもメジャーリーグの選手が活躍する場所になるだろうと思います。アメリカのメジャーリーグに全世界から優秀な人材が集まっているのを見ればわかる通り、日本の製造業にもこれから全世界から優秀な人材が集まってくるのではないでしょうか。したがって20世紀のように製造業が国を支える産業であり、国民の雇用の中心であるという姿は次第に変わっていくと思います。特に競争力の強い製造業は世界の製造業であり、ものすごく実力のある人が働く場所だということになっていくのではないでしょうか。それからもう一つ変わる点は、どんなに競争力の強い製造業であっても、これからは健康と持続可能性という2つの基本的な価値観を揺るがせにするような企業は社会から排除されていくだろうということです。ともすると、今の製造業は熾烈な競争を勝ち抜くために基本的な価値観を揺るがせにしたり、 判断基準を使い分けたりするところがあります。そういう企業はおそらくこれからの時代には人々から拒絶されてしまうのではないでしょうか。ということは、これからの日本の製造業には非常に優れたリーダーが必要になるはずで、優れたリーダーがいないところは経営としては次第に成り立たなくなっていくのではないでしょうか。今日は第7回目として21世紀の学校のイメージについてお話をいたしました。次回第8回目は、改革国づくりはどうやって進めればよいのか、少し具体的な話についてお話をしていきたいと思います。今日の新生日本の国家ビジョン、これで終わりにします。さようなら。